大竹のもっと言いたい放題、武田砂鉄さんです。今回は森友学園ですね、うん、
はい、はい、
先週の25日にこの森友学園の国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、うん、改ざんを強いられて自ら命を絶ったですね、うん、まあ、近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻の雅子さんが、うん、改ざんした時に財務省の理財局長だった佐川信久氏に対して1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決というのが大阪地裁でありまして、うん、まあ、結果としては佐川氏の賠償責任を認めないで請求を棄却したと、うん、でどういう判決だったかというと、うん、国家公務員が職務で損害を与えた場合には国が賠償責任を負うので公務員個人は負わないとい こう最高裁の判決が判例があるので、うん、まあ、これに基づいて佐川氏個人の賠償責任が否定されたと、うん、でその一方でですね、うん、まあ、財務省の調査報告書とか赤木俊夫さんが自ら作成されていたいわゆる赤木ファイル、まあ、これに基づいて、まあ、改ざんというのは組織的に行われていたと。で、佐川理財局長が方向性を決定づけた、うん、そして、まあ、俊夫さんがその改ざんの指示に対して、まあ、抵抗していたということは、まあ、認定をされているので、うん、まあ、なので雅子さん側が主張している内容はその通りだったけれども、まあ、賠償責任は認められなかったということになったんですが、うん、
はい、
まあ、大阪地裁にはですね、あの雅子さんはこう夫の残していた手記をもう持って臨んだということなんですけど、うん、まあ、被告席には佐川氏はもちろん佐川氏の代理人弁護士の姿もなかったと、
うん、
で雅子さんの代理人弁護士が記者会見で、うん、これ国会国あの 国売法の規定があれば、うん、公務員が何をしてもいいってことなのかと、誰も責任取らないで真相も明らかにならないっていう前例を作っていいんだろうかというふうに、まあ、憤ってらしたんですけれども、
はい、
まあ、そもそも経緯を振り返ると、まあ、雅子さんはこう国と佐川氏を訴えて、
うん、
でどうして改ざんしたのかと、で自分の夫がなぜ亡くなるに至ったのか、その経緯を説明してほしい、明らかにしてほしいというふうに言ってたんですが、うん、まあ、去年の12月に国がですね、うん、突如あの認諾という、まあ、賠償責任を認める認諾というのをして、はい、まあ、一気に強制的に、うん、まあ、あの裁判を終わらせられたと。でもう一つ残っていたのがこの、うん、まあ、佐川氏との訴訟だったんですけれども、
はい、
これでも、まあ、雅子さんがずっと求めていた佐川氏への尋問は、まあ、認められずに今回の棄却という判断が出たと、まあ、雅子さん側は控訴する予定だということなんですけれども、
うん、
あの雅子さんはこれは国のに対する裁判でもそうですし、うん、今回もそうですし、あの別にお金がということではなくて、とにかく何があったのかを語ってほしいんだと。でそれがこう自ら命を絶った夫のためになるという話をされてるんですけれども、
うん、
そもそもなぜその国有地があの破格の安値で売却されたのか、うん、そして公文書の改ざんが行われたのかというこの疑問が残ったままになってるわけですよね、うん、
はい、
で、まあ、当時の安倍晋三首相が、まあ、この森友問題について私や妻が関係していたということになれば首相も国会議員も辞めるというふうに答弁したところから、
うん、
まあ、理財局から近畿財務局に指示が出されて、
うん、
まあ、その仕事をしなければいけなくなった俊夫さんはまあ抵抗したんだけれども、
うん、
まあ、あの改ざんをしてしまって、まあ、うつ病と診断されて、
うん、
まあ、18年3月に亡くなられたと、
うん、
でちなみに近畿財務局は19年の2月に、
うん、
まあ、この件をまあ公務災害というのに認定してるんですね。つまり働いてる中での出来事が原因になって、うんうん、あの亡くなられたということを認定しているとも言えるんですけれども、
うん、
で僕これやっぱりこの間の判決を聞いて思い出さなきゃいけないなと思ったのは、
うん、
まあ、1年と少し前に、まあ、岸田さんがあの首相になったわけですが、
はい、
あの9月の時点、昨年の9月ですね、うん、あの自民党総裁選に立候補した岸田さんは、
うん、
この森友学園問題について、これは国民が足りないと言ってるのであればさらなる説明をしなければいけない問題だと、国民が納得するまで説明を続けるというふうに言ってたんですね、
うん、
であの時はだから岸田さんはこれまでの安倍政権とこう変わる、うん、まあ、なんか聞く力ということをずっと言ってたわけですけれども、
うん、
まあ、それの一つのこうある一つの中心としてこの森友学園問題についてあの引き続き国民が納得するまで説明しますということを、
うん、
まあ、言い方あれですけどこう売り文句というか、
うん、
自分がなった暁にはという言葉で使ってたわけなんですが、
うん、
でそれを聞いて赤木さんは、うん、雅子さんはあの岸田と、まあ、首相になってからですね直筆の手紙というのを渡して、
うん、
岸田さんはそれを読みましたと、でしっかりと受け止めさせていただくと、
うん、
いうことを言ってたんですね、
うん、
だ当時連行してた聞く力の一つとして、まあ、あたかもこう再調査に乗り出す可能性だってあるかもしれないよぐらいの感じを、まあ、彼は売りにしてたわけですね、うん、
はい、
で今回の判決を受けて 首相と財務大臣が何とコメントしたかというと、うん、岸田さんは財務省をはじめ関係者に説明責任を尽くすようにという指示は出し続けてきたと、うん、赤木さんのご冥福を心からお祈り申し上げますと言って、うん、鈴木財務大臣は奥様をはじめご遺族に対し公務に起因して自死という結果に至ったことに心よりお詫び申し上げますとともに慎んでお悔やみを申し上げますというふうに言ってるんですよね、
うん、
これひどいと思うんですよね。首相は指示は出してきましたっていうふうに言っている、うん、で、財務大臣は公務に起因したっていうことは認めてるのに、
うん、
その、まあ、理由とかプロセス経緯は放置しているわけですよね、
う
ん
うん、そうですね。
でこれ赤木ファイルと言われるものに対しても最初からその赤木さんの直属の上司だった、財産管理官という方が池田さんという方がいるんですが、この方は、うん、あの敏夫さんが文書の改ざんについて整理したファイル残してたよということを、うん、雅子さんにこう早々に明かしてたんだけれども、うん、ずっと国側はこのファイルの存在もあるかどうかさえも言わずに、
うん、
これ提訴してから1年経って1年以上経ってようやく認めて、
はい、
わけですよね。で、うん、そういう、こうプロセスを考えた時に、
うん、
あの本当にこの首相のコメント、そして財務大臣のコメントで、うんうん、あの許されていいのだろうかってことを思うわけですよね、
うんうん、
で、まあ、この判決があった後、雅子さんがいろんなメディアのインタビュー等に答えてますけど、うん、やっぱそこで雅子さんがこう繰り返されてるのは、本当にやっぱこういうことが二度と起きないようにするために、うん、あの自分自身はこういうふうに戦ってるんだっていうことをおっしゃっていて、
うんうん、
あのもちろんその夫の気持ちというのももちろんだけれども、こういうことが全て明らかにならないとまた同じようなことが起きますよってことを、
うん、
まあ、警鐘を鳴らしているわけなんですけれども、うん、あの、ね、岸田さん本当に自分は安倍さんとは違うと、国民の話を聞くっていうふうに出てきた人がこう、うん、ちっとも守らなかったっていうことだと思うんですよね、
うんうん、
でもこの、まあ、問題についてあの少しこう結果が出た後こう SNS なんかでツイートしたりすると、
う
ん、なんかこれもう終わった話だろうみたいなコメントとかもちょこちょこ来るわけですね。でこれ当然自分のような人間にも来るってことは、これ赤木さん、雅子さん本人にもね、当然そういう声っていうのは直接的なのか間接的なのか届いてるかもしれないんですけど、まあ今この経緯を軽く洗っただけでもですね、全然終わった話ではないわけですよね。で、あのそういう乱暴な声っていうのもどんどんどんどん増えてくるのかもしれないけれども、なぜこういうことが起きたのかっていうのが明らかになってない、うん、で誰が指示を出して、
うん、
その指示を出した人に対してはじゃあ誰が指示を出したのかっていうふうに大元をたどっていかなくちゃいけないっていう問題が、ずっとこのままあの宙ぶらりになってるってことでいいんだろうかってことを思うんですよね、うん、
いろんな国の形はあると思うんだけど、
うん、
国民の信頼を、ちゃんと国は受け止めなくちゃいけないよね、
うん、
それらしき発言はしてしているのにそれに答えてないっていうことは、うん、もうこれの事件、この事件だけじゃなしにこれからも、
うん、
あの市民たちの信頼を、
うん、
裏切るかもしれないっていう、裏切っちゃうかもしれないよっていう、あの最高権力のあり方は、
うん、
問われなくちゃいけないと思うんだよね、
ええ、
ここに信頼関係ができなければ、
うん、
例えばそのなんていうの、あの敵地攻撃能力だとか、そうだね、うん、そういうことも全部、うん、このなんかの50基以上ある原発だとか、うん、その後処理の問題だとかも全部ここに関わってくる話なんだよね、
う
ん、
そうだ、今日お話にあった本当に防衛費の話、
うん、
原発の話、
うん、
旧統一教会と、うん、まあ、とりわけ自民党との関係、
うん、
まあ、そういったものって全部この本当にこう、うん、市民と、
うん、
あの国家権力の信頼の問題なわけですよね、
うん、そうですね、
これも本当に同じ問題で、
うん、
あのきちっと国民に説明し続けますよというふうに言って、
うん、
当選してトップにいる方が結果的に何の説明もしていないで、こういうふうに裁判がこういう結果が出た、まだ控訴はするけれど、でもそれに対してあの、いや僕はあの言うようにあの、うん、説明責任尽くすように指示出してきましたよっていうコメントはなんか本当にひどい話だなと思いますし、当然だけれどもこれはこれで終わった話ではないってことですね、はい、
それがこの後の、まあ、言おうとして言えなかった増税増税また増税の話にもつながってくるんだよね、
以上、大竹のもっと言いたい放題でした。明日水曜日は伊藤麻子さんです。竹田佐哲さんには2時の時報までご一緒いただきます。
はい、
はい。